FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日お越しいただいたのは、株式会社松永畳店代表取締役社長松永勝郎さん、9代目畳屋長兵衛さんにお越しいただいております。おはようございます。
おはようございます。
まあ、静岡にいる人間でしたら、ああ畳屋さんの松永さんって言ったら知らない人がいないくらいだと思うんですけど。
そうですね、代々この商売やってますもんですから、創業は元禄の15年です
元禄15年、
1702年ですね今から来年でちょうど320年ですから、今年はまだ319年です。
おめでとうございますですねいや、じゃあその320年前の方が、
長兵衛だったし、
長兵衛さんで始められた、
2代目も長兵衛、それから4代目が長兵衛、5代目も長兵衛、6代目も長兵衛、7代目も長兵衛で、8代目私の父親も、はい、その頃から戸籍上、名前が長兵衛言えなくなっちゃったのが明治生まれですから、本名松永陽一郎が父親です。私もそうでしたね。でも屋号としては、畳屋長兵衛で私も来てますもんですから、取引上はそれでいいですね。
松永さんご自身はご兄弟は、
はい、5人です。5人のうち男3人ですね、長男が私です。私だけ継いだですね。
あら、じゃあ次男さん三男さんは、
各々大学出て別の世界行きました。
あら、これ、いや俺も継ぎたかったななんてことはないんですか？なんだか毛利の三本の矢じゃないんですけど。
やっぱあるんでしょうね。あるんでしょうね。そういうことは今まで何回もありましたよ。
畳屋さん、私たちはその響きは分かってますし、畳という存在も分かってるんですけども、畳屋さんのお仕事ってのは一体どこからどこまでなんですか？
畳のね、語源的に言うと畳は藁とか天然草で草で織ってあるものとかっていう時代がずっと来たんですが、今から50年ぐらい前から、天然草でないいわゆる化学繊維、ビニールとか、そうしたものの織ったものが畳につけるような時代が来まして、それからだんだんカラフルなものができたもんですから、この頃では天然草とそういう科学的なものと半分半分ぐらいの量になってきてましたね。で、天然草はイグサの匂いがありますけども、科学でできたものは匂いがありません、で、天然草はこう特に5、6月頃、7月頃にはカビだとか、そういうのが生えますけども、人工的に作ったものはそういうものはないですね。そのから匂いもないですね。でも環境面を考えると、そういうカビないとか、そうしたものを重点的に組むんですから、最近はこう和紙、紙でできた畳物ができまして、
はい、聞きます。
カラフルなものがあるようですね。だんだんそういう傾向にはなるですね。それと畳というのはヘリがついてるのが普通だったんですが、もう最近の畳はほとんどの畳のヘリがついてません。
ほとんどそうですか。ちょっと何十年くらい前ですか、琉球畳というのが流行り始めて、
琉球畳まで流行ったんですが、これがね、琉球畳という日本的、日本的なものなんですけど、その 99% は中国で今できてます。その 99% はね、来年いっぱいぐらいでもうその種がなくなりますし、作る人がいないから、琉球畳は3年後ぐらいには琉球畳はなくなる可能性があります。非常に残念なんですけどね。
本当ですね。
私ども静岡県で、僕のところは琉球畳非常に得意だったんですけどね、なかなか資源が自然のものではなくて、そういう人工的な琉球畳にね、今変わりつつありますから、こういう材料で、錠材っていう畳の材料の変化がかなり来てるということは言えますね。
やっぱ天然のものがどんどん貴重になってきてるんですね。
そうですね。
とはいえ、それぞれにきっといいところがあって、昔の日本家屋は風も通りましたし、そういう中にありましたけど、今こうなんか密閉されてる中だから違うんですかね。
そうですね、高気密やね、高断熱の建物が多いもんですから、 やっぱ空気に触れる部分がないから、うん、カビやすいですね。今のものは非常にカビやすいですね、
うん、そういう意味では新しい素材っていうのもとても価値があるわけですね。
価値があるんですね。ただ、うん、温度とかそういう湿度にすごく天然のものはいいんですけども、うん、あの日本の場合は雨季、いわゆる梅雨時、梅雨時に非常に環境に変化を生じますもんですから、
うん、
今後はそういう環境面を考えると、うん、やっぱり人工的な、作り上げてきたような畳表が入る時代にもう入ってますね完全に、
うん、で今教えていただいたその和紙のものなんてのも魅力ありますね、
うん、そうですね。紙でできてます、資源がね、
うん、いろんな方法でそれでもやはり畳が欲しいという気持ちが変わらないってことですかね、う
ん、まあ、畳のね文化の上でいろんな日本人が育ってきましたから、
うん、
畳の上でやるお花とかお茶とかね、
はいは
い、うん、いろんなものがあるんですが、そういうものはだんだん今度この頃のコロナの問題があって、
うん、
だんだんできないという寂しさもありますけども、かなりこういう時代がコロナの時代が長く続いてしまうとなかなかそういう世界へ入る人が少ないじゃないかと、
うんうん、
私はそう思ってますけどね。
まあ、あのたくさんおしゃべりをするようなお稽古事ではないので大丈夫な気もするんですけど、難しいんですかね、
う
ん、
それともう一つはね、お茶もお花も正座をするでしょう、
はい、
今の若い女性、なかなか正座を嫌いますでしょ、
あ、はい、
だから流麗って立ったね、立ち振る舞い上、うん、いろんな面があるんだけど、お手前の世界、そういったところにもこう変化が出てきてるようですね、家元に言わせますと。
あ、聞きます、そういえばお花もその座って椅子に座って教えることが多くなってると。あれ、ずいぶん詳しくていらっしゃいますけど9代目さん
それはやっぱ代々ね、私の家は商売柄お茶とお花は家を継いだものはやることになってますから、私も小学校 4,5 年頃から、
はい、
お茶とお花もずっと今82歳までやってますよ。
あ、じゃあもう教授ですね。
いや、茶室も、私工場に茶室が一つ、
あ、
で両替町の私の本社の方にも茶室が2つありますけど、
あ、
なかなかやる時は少ないですよ、
あ、これやはり畳があっての文化というものをちゃんと自分の体で感じなさいってことなんですかね。 そしたらその、今もじゃあやって
やって
ることはやってらっしゃるんですね。
やってることやってですね。うちの講師に来ていただければ、お茶を差し上げますよ。お茶の稽古もできますよ。
またこれだけ長く続いて320年もの歴史がありますし、それだけ幅広くやってらっしゃるので、うん、松永畳さんのところからたくさんのお弟子さんも輩出してらっしゃいますけど、
そうですね。あの先代がやっぱり10人ですか。家を継いだものはね、10人弟子は育てろっていうのがうちの家訓ですね、私は今8人目ですから、あの8人 今までやってもう2人ぐらいは弟子をね採用したいですね、私のとこ従業員と言いませんか、弟子は弟子なんですよ。
あ、従業員はいない？
従業員っていうことは使いませんよ、うちは
弟子？
昔なら弟子ですよ。弟子っていうこと、お客さんの前では従業員って言いますけどね、
うん、
実際はやっぱ弟子は弟子ですよ。40になっても50になっても。
は
あ。で、今私が82で、はい、今58歳は先代の弟子の最後の弟子ですよ。まだうちにいますよ。
あ、そうですか。
なかなかね、長く続けるってことはね、どっかでやっぱあの教えていくっていう努力、あるいは気力、もう一つやっぱり体力があれば、年は多くても楽しいもんですよ、商売っていうのは。
はあ。
この間の 2,3 日前のオリンピックで、
はい、
あのマラソンでね、金栗志蔵さんがその体力とか気力とか努力があればいくつになってもかなりできるもんでってことを言った有名な話をしてるのをちょっとニュースに来ましたけども、
その前の東京オリンピックの時の話ですね。
だからやっぱ私はああいうことも好きですよね。だからよく松永さんまだあんたやってるのって言われるけどね好きだからねいいんですよ別に、
そうですね、本人やる気があって
好きでなきゃできないんですね、
あとでも2人お弟子さんをっておっしゃってましたけど、
採用したいですね。今ではね、あのハローワーク、
はいはい、
私今いるところハローワークから2人来てたんですけどね、やっぱりそうしたハローワークっていうところありますから、あのそうしたあの公共のね職業の斡旋所でもそういう技術を伝統的な技術を、あの教えられるっていうところにね、人材をこう立候補させてもらうのもいいなと思うんですけどね、なかなか今の若い人は そこまでいけないんですね。
あ、なんか固定観念があるかもしれない、うん、今日のねお話伺ってると、あの松永さんのところのやり方ってすごく新しいものどんどん取り入れてるし、うんうん、幅広いし、ちゃんとあの過去と未来の融合を今作り出してるっていうお仕事の仕方なんで、あのやる気のある若い人はすごく面白いことができそうですよね、
そうですね。ですから私どものホームページ見られるお客さんがね、畳以外に畳に関係するものは何でも私にお風呂の椅子であるとか、ね、いろんなものやってますからね、あのそれ私どもそれをやってそれが主になるわけじゃないんですけど、本来の今までの技術は技術、畳は畳、新しい世代に向いたような商品は絶えず考えて研究する、やっぱある程度向上心がないとこれできませんからね、うちの従業員は一生懸命みんなやってくれてますよ、まあ、今回ねワンちゃん猫ちゃん福畳っていうものをね、発表したんですけども、
今年7月に発表されたばっかりっていうものがね、あるので、じゃあこれもこの後伺わせてください、
はいはい、FM ハイ日曜サロン、今日は株式会社松永畳店代表取締役社長松永克郎さん、9代目畳屋長兵衛さんにお話を伺っています。松永さん、今リクエストいただいた曲がかかっています、シオンの月光という曲なんですが、これ何か思いがおありなんですか？
はい、この曲は私、音楽に興味がないと言っては失礼なんですが、私は友人の娘さんが、まあ音楽大学へ入ろうかなって言った時にお父さん亡くなられてまして、普通の学校へ行きましてから独学でいろんなものをやってたようですけれども、今年の3月の24日かな、急にこういったご縁で CD 出すことになりましたよと挨拶に来ましたもんですから、それをいただいたもんですから、その中から音楽はやっぱりいいものがあるかなと思ってお持ちしたんですよ。
これ松永さんと、それじゃそのシオンさんのお父様というのは仲良かったんですね。
ねえ、なかなかいいお付き合いさせてもらいました。
次の代にわたってもお付き合いがあるっていう、本当にこう畳屋なんかと同じですね、考え方がね。
そうですね、
いろいろ全てのものがこうつながっているんだなっていうのが感じられますけど、
私はね一度出会った人は大事にするもんですからね、なかなか付き合いがないですね、誰とでも、
まあ、あの比べたら失礼なのかもしれないですけど、畳っていうのも、とても長く実は使えるものですよね。
そうですね、長いもの使いますね。まあ、水害とかね、ああいうものにならない限りは何十年でも持ちますね。
今いろんな住まい方が変わってる中で、先ほどお話しいただきましたが、長兵衛のワンちゃん猫ちゃん福畳というのがこの7月に発売になりまして、今日ねその可愛らしい、チラシをお持ちいただいたんですけども、まあ何でしょうか、この畳の美しさ、それこそ琉球畳のような、
そうですよ、塀のない畳で正方形に仕上げる畳ですね、非常にあの畳っていうのは滑りやすいんですけれども、この畳は滑らないですね。
あ、嬉しい、
あの人にもね、ワンちゃん猫ちゃんにもいいと、滑らないという安全性が非常にいいですね。
そうですね、ワンコたちね、あのフローリングだと関節やっちゃったりするんですよね、これなら安心ですね。
安心ですね。
よく思いつきましたね。
これはね、建築会社はそうしたいろんな要望もあったんですけれども、昔はあの犬とか猫っていうのはね、犬小屋とかそういうのは外にあったんだけど、今はね座敷でお部屋の中で飼う方が多いんで、どうしても部屋のフローリングであるとか絨毯とか、一般に今までの畳は傷みやすいんですけど、この素材、新しい素材がね、そうしたものをみんな跳ねのける力があるもんですから、私はこれがかなりいけるんじゃないかと、2年前からね試作品を作りまして、いろんな介護の現場とか、ホテルのロビーとか、そういったところに使い出したところ、意外といいもんですから、今年の7月から、まあこれちょっと重点的にやろうかなというふうに力を入れてます。
決まったサイズがあって、正方形のものなんですけれども、85センチ四方ですね、これを何枚引くかによって自分で好きに敷き詰められる。
そうですね、
特徴はどんなところにありますか？
特徴はやっぱりね、水洗いできるというのが特徴。
あ、これは嬉しい、
だから大きいとは超大きな畳だと汚れたからって外に持っていくには持ち運びにちょっと重量があるんですが、これは軽くて約7キロですけれども、女性でも半畳の半分の畳ですから、外に持って行ってちょっと水で洗うってことは非常に可能ですね、非常に耐久力がある商品ですね、
どうしてもね汚すことが前提ですからね、でこれワンちゃんや猫ちゃんたちの足にも良さそうですね、
どうもね人間と人も猫ちゃんワンちゃんの足裏の感覚も、どうも感性が同じじゃないかっていうのがね私の考え方で、やっぱり足の裏の感覚から見ると、ペットと人と共住な時代が入ってますから、これはいけるんじゃないかなということで、これを立ち上げたんですがね、今のところ順調です。
反応いいですか？
順調にしてやります、
どんな声が寄せられていますか？
ね、それはやっぱりね洗えるっていうことね、水を汚れたら洗えるっていうことがいいようですよ、
じゃあね今ペットと一緒に暮らしてそれが本当に幸せだっていう方たち大勢いらっしゃるから、ね、これは気になって仕方がないところですね。
で人とペットに幸せな品質っていう言葉はね、ちょっと選んでみたんですけども、幸せかなと思う感じで、これからの時代こういう畳があってもいいんではないかというふうに考えました。
そうですね、いろいろそのワンちゃん猫ちゃんの健康のことも考えて仕上げられてますのでね、これそうするとあれですね、輸出も可能ですね。
可能ですね、可能です、
今日本の畳自体、人間がね欲しい方のその畳自体も、特に中近東のとんでもないお金持ちが非常に気に入ってお買い求めになるなんて話もよく聞きますけど、
そうなんですね、
これもそういうところに行けそうですね。
そうですね、世界各国やっぱりペットを非常に大事にする時代に入ってますから、意外といけるんじゃないかなと思いますね。
こういうアイディアっていつ思いつくんですか？
どうなんですかね、今までの畳ではダメだろうなっていう考え、環境が変わってきたということ、そういうのから踏まえると新しい素材でこれからの時代に合うものはでから今のうちにやった方がいいんじゃないかという考えがありまして、今まで古いものは残しておきながらも、絶えずやっぱ革新的な商品を出していかないと、どうも存続できないかなって私は思いまして、古い歴史の私どもはこういう新しいものをやることにはちょっと抵抗あったんですが、長い目で見たらやはりこういう時代が必ずや来るんじゃないかと思ってますね、
そういうことですね。前に向かっているっていうね、そういう製品ですよね、そうかと思うととても可愛らしい、今日はコースターになるようなものをお持ちいただいたんですけれども、これもうね持った瞬間にあーいい香りっていう、イグサの香りすごいですね。これはどういうものなんでしょうか？
ね、それコースターにも使えるしフラワースタンドにも使えるんです
よ。そうですね、
ちょっとしたね、小物で楽しめるし、そういう材料の端切れでできるもんですから、いろんな子どもさんの夏休みの宿題だとか、何かちょくちょく教えに私も行きますから
、自分で作ってみようと、
そう
やることができるってことですね。今青と赤のものがあるんですが、赤の方はお姫様のような可愛らしいヘリが、柄がついているんですけれど、青の方はこれ赤鳥ですね、今川義元公生誕500年祭って書いてありますよ、これ考えてみたら歴史の中にずっとあって、こういう歴史のものがまた一つ記念でできると楽しみですよね、こういうなんていうか記念品というようなものもじゃあ発案なさる？
そうです、そうです。ですからお風呂の椅子、お風呂の椅子なんか非常に面白いもんでね、ヒノキの、静岡県のヒノキの題材、あるいわゆる化学繊維のメーカーが作った畳を持って、そういうものを作って洗える畳を上に貼ったんですけどね、非常に好評ですね、好評です。
これも滑りにくさとか、座った時の柔らかさとか、
私もねこれ物を作って、大体 2,3 年実験をして、
自分で
静岡県の工業試験場で見てもらって、それから安全性を確かめてからでないと使用に出せませんので、うちの商品は意外と特許を持ってる商品が多いですね。
面白い、
でやっぱりなんで私の方がみんな長兵衛のっていうのを使うね、長兵衛の代々にあったので、松永長兵衛っていうのは商標登録をしてありますので、長兵衛の何々、長兵衛の何々ってなってるんですが、これもやっぱり商売上ね、 どうしても守っていく上で大事な証拠なんですよ。
なるほど、これがもう代々やっぱり受け継がれてきている思いっていうのがあるんでしょうね、このお父様もなかなかいろいろと芸事もなさって、その文化にはお詳しい方だった、つまりいろんなところに目が向いてるからこういうものが出てくるんです
ね。そうでしょうね。
その最近では、畳にはこうやってヘリがないものの方がやはり人気があるんですか、
ペットちゃんたち。ヘリがない分だけ畳が大きく感じるんですね、大きく感じるヘリがない部分だけ、でそれだけやっぱいいですね。
ヘリ自体もでもあの柄を選ぶってすごいなんか楽しそうな気がするんですけど、
柄は柄ですけどね、やっぱ有効性もあるのと、やはり安全性っていうのを考えたりすると、ヘリがない方が面白いものができますね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
それはどうして。
やっぱりヘリってすぎずきがありますからね、これ小物で作るならいいんですけど、なかなかね、あの私の経験だとヘリのない方がそう断然広く見えますね。
へ、ちょっと妖魔にも合ってるっていうか、そういう感じはしてきますよね、私たちあのお部屋の作りっていうのが最近はこう和室のないようなところもね、
今ね静岡市内あるいは県内的に見ても、10戸新築物件が出ると和室の6畳間とか4畳半とかっていうのはほとんどありません。
ない、
ほとんどないですよ。
ない
今最近和室って言葉は使いませんね、設計事務所の先生方も、寂しいながら。だから10畳間とか8畳間と大きい部屋はまずないですね。で私ども1ヶ月に40箇所か多いと50箇所ぐらい現場を畳を出しますけども、みんなね3枚とか4枚とか、だから畳コーナーとかって言ってね、
コーナー、
畳コーナーって言って玄関の脇
ちょっと上がってたりとか、
そうだから畳っていうのは使い方でお洗濯物をね、干したお洗濯物を畳むにはいいんですよ、
そうですね、
あるいは着替える時ね、着替える時は何着替えにもいいでしょ、でそういうのに使って畳そのものの部屋を寝室にするとかっていうのが非常に少なくなってきてますね。
そういうことか、
畳コーナーって出てる、和室ってないですよ。今めったにないです、
畳コーナーね、
畳コーナー。だから玄関脇ちょっと細長い、椅子のような中に畳を入れて、腰掛け座る待合、京都では待合っていう言葉を使いますけども、私どもの家もこう待合っていうのは私の会社でも本社でもありますけどね、玄関は立ってお話をしませんよ、うちは。私は両替町の自宅の玄関開けても、玄関開けて洋風なんだけど、マンションですから、だけどそこには座るところは全部畳です、玄関で。
じゃあそういうこうリフォームというかちょっと手をかけるというところで畳をどう上手に使うかって考え方もできるわけですね。
できるです。ですから必ずしもグリーンの緑色の薄いのがイングサだけですよってなしに、ピンクがあったり紫があったり、
カラー畳、
カラー畳の断然多いですね、カラーが
モダンになりました。
モダンになりました。
面白い、どんどん変わってる畳の世界。 それではこの後これからについてまた伺っていきたいと思います。
FM ファイ日曜サロン、今日は株式会社松永畳店代表取締役社長松永克郎さん、9代目畳屋長兵衛さんにお話を伺ってきました。松永さん、長兵衛さんとお呼びした方がいいですかね。
そうですよ。
今日ね伺って、私実は非常に今まで失礼な思い込みをしていたなって思うのが、畳屋さんって今それこそなかなかね、畳に触れる機会がなくなっている中で、その昔ながらのやり方を守っているというのが仕事なのかと思ってたら、そうではなくて積極的に今の私たちの生活を作り上げる中でどんな畳を提供しようかってことをやってくださってきてるんですね。
はい、
もうこれはびっくりしました。なので先ほどもお話伺いましたけれども、あと2人お弟子さんを育てたいという中がありましたが、どんな人を求めてらっしゃるんでしょうか。
できればね、僕ね女性をね一人仕上げたいんですよ、女性を。
あまり聞いたり見たりしてないんですけど、畳屋さんで女性って
。あります、日本で3人いますよ。
3人しかいない。
3人います。畳屋さんの娘さんがね、やった人いますね。全然別な世界から一人入った人がいるそうです。
はあ、これなぜ女性が
どうなのかね、やっぱり興味があったんでしょうね。
うん、松永さんはどうして長兵衛さんのところにはどうして女性が欲しいと思います？
うん、やっぱりこれからの時代、やっぱり女性のアイデアも必要な時代に入ってくるんじゃないかなと思いますよね。
まあね、実はそのお家の中どう飾るかとか、どういう間取りにするかっていうのは、奥様に決定権がありますよね。
そうだから住宅会社でもお客様相談センターに来るお客様は皆さん女性が多いでしょ、旦那さんがなかなか来ないそうですねだから女性の考え方が多いような設計になってるですね。ですからある大手の住宅メーカーではペットと同じ、ペットも一緒に住むんだよっていう設計にね、やる会社がさ最近増えてきましたけども、そんな意味でもね、こういう私どものペットと共住できる畳、こういったものも将来受けられるんじゃないかなって、がそう私の着眼点ですね。
女性の方がもっとそのカラー畳ってお話もありましたし、そういう意味では生活を楽しむためのアイディアっていうのはたくさん出るのかもしれないですね。
そうですね。
これ、今はその力がなきゃダメだとか、厳しい職人魂がなきゃとかってことではなく、
なくてね、
入れる、
そうです、
大丈夫、
大丈夫ですねぜひ放送を聞いてる女性誰か一人で一行してください。
本当ですね、
私が元気なうちに教えますから
どのくらい修行かかりそうですか？
まあ、3、4年ね、3、4年私の言う通りなことを聞いてやれればかなりできます、
あら、
それは自信があります。私は、
まあ、そうですね、もうずっと教えて、たくさんの方たち育ててきてんですもんね。
そうです。
あ、その辺はじゃあ今ちょっとこういう時代ですから、新しいことやってみたいっていう人には良さそうですね。私もうちょっと若かったらやってみたかったです。だからだいぶ若かったらかな。
古いね、女性の帯、女性の帯を畳の部屋につけて楽しむ方が増えてますもんですから。ね、静岡の奥に、北部に梅ヶ島御前ってありますけども、あそこの大野木荘っていうね、旅館のおかみさんがご自分が今若い時の帯を今度客室につけたところね、非常に公共でいいっていうことで、今お客さん増えてるみたいですよ。
そういうこともありますもんね。
で、帯というのは女性にとっては結構思い出のあるんですよね、人様にいただいたのもあるし、おじいちゃんとか誰かに買っていただいたのもあるし、で恋人からもらった方があるでしょうしねいい思い出は残したいって言ってましたけどね。でもそんな意味ではそういう世界のことを考えると、女性の畳職人があってもいいんじゃないかなと。
そうですね、もうぜひ、それでは女性の畳職人絶賛募集中ですから松永畳店までぜひご連絡ください。まあ、今日は畳の素晴らしい世界、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
聞きたいこといっぱいですが、またいつか機会を頂戴したいと思います。FM ハイ日曜サロン、今日は株式会社松永畳店代表取締役社長松永勝郎さん、9代目畳屋長兵衛さんにお話を伺いました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。